お便りです。小説家ならではの副業を具体的に教えて、なんていう。そんな話、そんなお便りが来たんで、その話をしていきましょう。この番組は、小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので1.3倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。今日はホワイトさんという方からのお便り。鈴木先生、はじめまして。はい、はじめまして。ホワイトと申します。いえいえいえいえ。私は小説家を目指している大学生なのですが、将来プロになれたとしても専業でやっていく自信がありません。そこで気になったのですが、専業ではない小説家、兼業作家の方はどのような副業をしていらっしゃるのでしょうか。印税だけで食べていくのが難しい時代、プロの皆さんは印税の他にどのような食いぶちを確保されているのでしょうか。おそらく多くの方は会社員との兼業だろうと思うのですが、私の場合、心の病を抱えているので、一般的な就職は難しいです。小説家ならではの副業などを具体的に教えていただけると幸いです。いきなり小説家では食っていけそうにないのでっていうところが、あれかな。 割と誤解があるようだけど、初犯印税だけで食べていけないのっていうのは、別に30年も昔からも今からでも、今でも、事情は変わらないです。今、初犯分印税が減ってますけどね。その代わり、電子書籍がもう普及しているので。小説家のビジネスモデル、食っていくためのビジネスモデルってのはどういうものかというと、小説家っていうのは典型的なフロービジネス。です。で、フロービジネスというのは、たんびたんびにこう、売り上げが発生していく、そういうシステムね。そういうものなので、ただ、同じ、フロービジネスといっても、間違えたか、どっちだったかな。まあいいや。要はね、ラーメン屋さんだとかと大きく違うのは、ラーメンは美味しかったら何度でも同じお店に通って、で、そのたんびに売り上げが発生するけど、一度読んだ本を面白いから読み返したといっても、その売り上げが減らないので、常に新しい作品を書いていかないと、常に新しいっていうか、その読者にとって新しい作品が供給されないといけないんで、だから新人作家っていうのは大変なんですよ。だから一作しか売り物がないから。で、昔の場合だと、単行本で売って、あと文庫本。ね、文庫本は、文庫本という形で、書店に置いていただいて、その文庫本がだんだん溜まってきて、そして文庫本が重版税かかっていって、単行本、四六版を読んだ、読者が他にどんな作品があるんだろうと言って、書店の棚に行って、文庫本をチェックして、その文庫印税がある程度、文庫本がある程度溜まっていくと、文庫印税で食っていけるようになるっていうのが、これが昔のビジネス、作家のビジネスモデルでした。で、今、書店の数が激減しているので、その関係で、その文庫本、あと文庫本のポジションも違ってきました。文庫の書き下ろしだとか、ライトノベルだとかっていうのは、基本、文庫の書き下ろしが中心になるからね。で、 まあ、そういう具合である程度キャリアを積むと、ある程度キャリアを積むと、なんとなく食えるようにはなる。で、新刊書店の数が激減した代わりに、今、電子書籍というものがあります。で、電子書籍は実売印税という、側面。これは、実売印税。一冊売れるごとに印税が発生するというふうなので、結構息長く、入ってくるんだよ。地道にね。で、あと、電子書籍というのは物理的な制約がないので、絶版がないのでね。だから、こう、ある程度、その、休館の、電子書籍が溜まってくると、その電子書籍印税で、まあ、なんとか食っていけるようになるっていう、まあ、そういう具合です。で、まあ、初版部数が、激減しているというのは、まあ、これは確かだけど、まあ、そういう具合にね、その、ある程度やっぱり食っていくための、その、なんていうの？専業では難しいというのは、今も昔も難しい。いいんだけど、まあ結構長いことやってると、どうにかなるよっていうのは、まあそういうことです。で、話が逸れたんだけど、作家ならではの副業。まあ、よく、作家ならではっていうのは言うよりは、よく見かけるのでは、お医者さん、臨床医、意外と多いです。意外と多いです、この仕事。で、まあ、お医者さん、副業になるのに、すにはちょっと大変だけどね。で、これは、まあ、インフォームドコンセントで、をやり慣れてるので、その、素人に専門知識を分かりやすく説明することに慣れてるからなんだろうな、なんていうことは、まあ、思ったりもします。あと、システムエンジニア多いですよね。これも、もう、あれだな。やっぱ、仕事が似たようなもんなんだろうな。僕もシステムエンジニアってのはよくわからないのでね。で、ホワイトさん、その、心の病があるので、その就職が難しいっていう話をしておられるので、まあ、この心の病の内容と程度が、ちょっとわかんないんだけどね。就労が困難なようであれば、まあ、障害者手帳の申請を受けて、で、まあ、障害者年金の給付が受けられるようだったら、まあ、その、障害者年金の給付で、まあ、光熱費ぐらいは賄えるのかな。まあ、そういうふうです。で、まあ、そういう感じで、こう、固定収入を確保するというのは大事ではあります。で、大学生ということなので、まあ、独立開業の時に役立つような資格を今のうちに取っといた方がいいよということはあります。まあ、宅建だとか行政書士だとか、社会保険労務士だとか、法律関係だとそういうものがあるのでね、そういう資格を今のうちに取っておきましょうやということです。あと、大学生だと学校の勉強はちゃんとやっておきましょうやっていうことはあります。で、そうね、学業は取材だというふうに考えることが大事だからねっていうことです。まあ、この仕事をなかなか、こうバラ色だけではないよって話を、まあ、二十何年か前に何が何でも作家になりたいっていうのを書いた時には、そういう話をする人って誰もいなかったので、ただ今みんな、こういう厳しい話ばっかりをするようになったんでね、なんか、こう、 小説家を目指しそうにも暗い話ばっかりっていう感じもあるんだけど、まあ、結構なんとかなるのでね。いや、やっぱり、勤務時間が、フリーっていうのは一番ありがたいね。この番組では、YouTube からスーパーサンクスという投げ銭ができるようになりました。面白いとか役立ったとか言ったら、思ったら、スーパーサンクスをクリックして投げ銭してください。この番組では、今更聞けない小説の疑問などなどのテーマのお便りを募集しています。Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一の小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、大量芋の新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説講座の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。